ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。6月28日、麻生総理は総理大臣官邸で韓国のイミョンバク大統領と首脳会談を行いました。北朝鮮問題については、両首脳は北朝鮮の核・ミサイル開発は北東アジア地域の安全保障上の重大な脅威であり、決して容認できないとの認識を共有するとともに、全ての国連加盟国が安保理決議第1874号をしっかりと実施する必要があるとの認識で一致しました。さらに安保理決議の厳格な実施のため、日韓間で情報交換協力を促進していくことで一致しました。また会談後の記者会見で麻生総理は、イミョンバク大統領より拉致問題について可能な限りの協力を改めて表明いただいたと述べました。さて、7月は1978年に地村泰史さん、浜本福江さんが福井県で、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で、また1983年には有本恵子さんがヨーロッパで拉致された月です。1978年に拉致された4名の方々は2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さん方の帰国も実現し、現在家族揃って日本で元気に暮らしていらっしゃいます。1983年に拉致された有本恵子さんをはじめとするまだ日本に帰国していない拉致被害者の方々の一刻も早い帰国を願ってやみません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月6日、日韓首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月28日に、東京で日韓の首脳会談が開催されました。イミョンバク大統領と麻生総理の会談はこれで8回目ということになります。いわゆるシャトル首脳外交と呼ばれる、1年に最低1回ずつはお互いに寄与をしようという、そのシャトル首脳外交が、しっかりと、定着しつつあるということが非常に印象づけられる日韓首脳会談でありました。もちろん、日韓のさまざまな関心事について、率直な意見交換が行われ、なおかつ協力できる部分について協力をしようということも再確認されたわけでありますが、特にイミョンバク大統領は、拉致問題について、可能な限りの協力を行うということを改めて、表明をいたしまして、 拉致問題についての日韓の協力ということについても再確認されました。今回の首脳会談は1時間半の会談のうち約1時間を北朝鮮問題に費やすという、北朝鮮問題についての意見交換というのが一番の主たる議題ということになりました。日韓両国は北朝鮮の核あるいはミサイル開発というものが北東アジア地域の安全保障上重大な脅威になっているということで認識が一致いたしましたし、そしてそういう北朝鮮の核保有あるいはミサイル開発といったものは決して容認できないという点でも意見を共有いたしました。そして、国連の安全保障理事会の決議18745と、制裁決議でありますが、これを全ての国連加盟国がしっかり実施すべきであると。そのためには日韓の間で情報交換あるいは協力というものが必要で、それを促進しようということでも意見を共にいたしましたし、同時に国連決議の実行にあたっては中国の役割が大変重要であると、中国に対して日韓が共に働きかけようということも確認されました。また日米韓3国の緊密な連携というものがとても重要であるということについても再確認されたということになります。もう一つ今回北朝鮮をめぐる議論の中では注目されましたのはいわゆる五者会談という五者会談を開くかどうかという韓国側が非常に熱心にそれを推進しようとしている問題でありますが、この点につきましては、まず日韓両国ともその北朝鮮の問題、核問題を扱う最も現実的で有効な措置というものはこれは6者会合であるということで、一致いたしまして、その6者会合を前進させるという点で、プラスになるんであればいずれかの時点で、5者が集まって、対応を協議するということも有意義であるということが確認されました。従いまして、近いうちに、いわゆる5者会合が開催されるということではなく、その5者会合も含めていろいろ対応を検討しようということでありますが、これは日本側が相当慎重な姿勢、中国側がかなり消極的にその5者会合というのを見ているところもありますので、日本側としては慎重に、そして6者会合の前進にプラスになるような形で、その5者というものも考えようということで、意見が一致したということになります。北朝鮮問題以外にも経済問題、日韓のFTA、自由貿易協定、経済連携協定、などの問題についても議論がありましたし、様々な面での協力というのが謳われましたが、一つ注目されますのは両国首脳が、日韓の原子力協定の第一回交渉が7月30日に開かれるということを歓迎しですね、原子力協定が早期に締結に向けて、向かうことを、そのために努力をしましょうということで一致したということも注目されます。実は韓国の中に核燃料サイクルを、独自で持とうという動きがありまして、いわゆる再処理をしてプルトニウムを持つあるいはウランの濃縮を行いたいという議論もあるわけでありますが、これはこういうその核燃料サイクルを国際社会の管理のもとに行おうという流れの中には、とは逆行しておりますので、そういう韓国の動きが、抑制できるような形で日韓で、合意ができる原子力協定ができることが、望ましいと考えられますので、そういう点でも注目されたかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とは どのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。北朝鮮の拉致、核、ミサイルといった諸問題の解決に向けた具体的な行動を北朝鮮から引き出すため、日本政府は国連の安保理決議に基づく措置のほか、貿易、金融、人の往来などについて日本独自の措置を行っています。今週と来週の2回にわたって、これら日本政府の対北朝鮮措置についてご説明します。2006年7月の北朝鮮によるミサイル発射に対し、日本政府はどのような措置を取ったのでしょうか。2006年7月5日、北朝鮮は日本を含む関係各国による事前の警告にもかかわらず、数発の弾道ミサイルを発射しました。日本政府は、弾道ミサイルの発射は、日本の安全保障に直接関わる極めて憂慮すべきことであり、また日朝平壌宣言や6者会合共同声明にも反する行為であって、北朝鮮に対し毅然とした厳しい対応を取ることが必要であると判断し、具体的には次の措置を取ることを決定しました。1、マンギョンボン92号の日本の港への入港を禁止する。2、北朝鮮当局職員の日本への入国と北朝鮮籍船舶の乗員等の上陸を原則として認めない。3、在日の北朝鮮当局職員について北朝鮮を渡航先とする再入国を原則として認めない。4、日本の国家公務員の北朝鮮への渡航の原則見合わせと日本から北朝鮮への渡航自粛の要請。5、日本と北朝鮮との間の航空チャーター便の日本への乗り入れを認めない。6、北朝鮮に関するミサイル及び核兵器等の不拡散のための輸出管理に係る措置を引き続き厳格に行う。これらの措置は現在も引き続き行われています。2006年10月の北朝鮮による核実験に対しては、日本政府はどのような措置を取ったのでしょうか。2006年10月9日、北朝鮮は核実験を実施したと発表しました。この事態を受けて日本政府は、北朝鮮のミサイル開発と合わせ日本の安全保障に対する脅威が倍化したものと認識されることや、北朝鮮が拉致問題に対しても何ら誠意ある対応を見せていないことなど、諸般の情勢を総合的に勘案し、北朝鮮に対し厳格な措置を取ることを決定しました。具体的には次の通りです。1、すべての北朝鮮籍船舶の日本の港への入港を禁止する。2、北朝鮮からのすべての品目の輸入を禁止する。3、北朝鮮籍を有する者の日本への入国を特段の事情がない限り認めない。ただし、在日の北朝鮮当局の職員以外の者の再入国はこの限りでない。これらのうち、北朝鮮籍船舶の入港禁止措置と北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止措置については、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた北朝鮮の具体的行動が見られないなど、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案して2006年10月以降6ヶ月ごとの延長を繰り返してきました。さらにこれらの措置は、今年2009年4月13日に1年間延長されました。これは、拉致、核、ミサイルといった 諸懸案の解決に向けた北朝鮮側の姿勢に大きな変化がなく、措置発動以来の2年半にわたり、これまで4回の更新を繰り返してきた点等を考慮し、また今後の北朝鮮の対応を見極めつつ、我が国の平和及び安全を維持するため、特に必要か否かという観点から当該措置につき評価するには、1年間が適当な期間と考えたものです。いずれにしても、これらの措置を含む日本独自の措置は、北朝鮮が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動を取る場合には、諸般の情勢を総合的に勘案して、いつでもその一部、または全部を解除することが可能です。なお、延長の手続きを必要としないその他の措置も、引き続き行われています。以上、2006年7月、および10月から行われている、日本政府の対北朝鮮措置についてご説明しました。次回は、今年2009年4月以降、新たに取られた日本政府の対北朝鮮措置についてご紹介します。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我美好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、瞳より。
曽我美好さん、お聞きいただけましたでしょうか。娘さんの瞳さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は拉致被害者、松本留美子さんのご家族のリクエストで、イタリア人歌手、ボビーソロのヒット曲、頬にかかる涙をお送りします。この曲は、松本さんが幼い頃、兄弟4人が揃って聴いた 初めての洋楽のレコードだったそうです。そのことがお姉さんの文子さんにとってとても印象的な思い出として残っているそうです。それでは頬にかかる涙をお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。頬にかかる涙をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。 朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数 13725kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz、 夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。